バリューオブライフチャンネル。皆さんこんにちは。パーソナリティの人材開発コンサルタント須谷英子です。
機能改善コンサルタント上原秀幸です。バリューオブライフチャンネルは個の輝き、企業の成長、選ばれる品質をテーマに、リスナーの皆様のお声を反映して毎回皆様に楽しみにしていただける内容、役立つ内容をお届けいたします。第5回、なんかあっという間な感じがしてなりませんね。
そうですよね。
早い。本当に早い。
本当に、
うん。なんか月日の流れる速さを感じる今日この頃なんですけど、未だにですね、私の故障が決まってなくて、なんかこのままだと先生か話せるゴリラの二択になりそうなんですよね。
話せるゴリラ。なんでゴリラですか。私ゴリラと話せたんですか。
いやいや、すいません、まあ、ちょっとゴリラに失礼かもしれないんですけど、私上原結構いろいろ困ったら最後力任せみたいなところがあって。
本当ですか。
本当に
あんまり見えないですけど。
本当ですか。なんかあの、僕バイクとかあの車とかがすごい趣味で、
はい、
DIY とかもよくやるんですけど、
はい、
なんかその修理したりとか、
はい、
そのちょっと整備したりするときに、
はい、
なんかちょっと破壊しちゃうというか、
破壊、
はい、ネジの山潰したりとか、あのボルトネジ切ったりとか。そう、まあね、ちょっとゴリラに本当に失礼かもしれないです。毎回力技でやってないゴリラさんにですね、あのちょっと申し訳ないんですけど、あとね、あのバナナが好き。シンプルに、
はい、はい、どうしましょう。先生がゴリラに見えてきた。
良くないですね、ちょっと、
ちょっと会話に影響しますから。
本当冒頭からですね、ちょっとあのリスナーの皆さんもゴリラが喋ってるみたいになるとですね、あの内容が入ってこなくなってもいけないので。
本当です、本当です、ま
あまあ、ですね、あの引き続き皆さん、あの私の故障、ちょっとやっぱ先生むずがゆいし、
はい、
ね、ちょっと話せるゴリラっていうのも、あのちょっとなんとなくこう聞いてる皆さんが、
それちょっと私のためにも、
そうですね、あの、はい、ちょっと収録の際にあのかなり支障が出るので、まあちょっとあの引き続き皆さん募集してますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、そしてですね、
はい、
あのリスナーの皆様をはじめとするんですが、あのバリオブライフではあの Facebook とか、
はい、
Instagram の、 あの投稿させていただいてるんですけど、
はい、
すごくあのいいねとかですね、あのフォロー皆さんたくさんいただきまして、
本当本当、
ね、
3000
くらいですかね、本当にもう誠にありがとうございます。
本当にありがとうございます。
本当少しずつではあるんですけども、皆様の応援が本当私たちの日々の栄養剤になっておりますので、
はいはい、はい、本当に。でもなんせあの不慣れなものですから、
はい、
私もちょっとあのいいねしてくださった方と、
はいはいはい、
突然ビデオチャットが始まるみたいなことがあります。
意味が分かんなかったですけど、あの誰みたいな、
どうしようと思っちゃいました。
本当に、ね、まあ、すみません、あの SNS に対してちょっと不慣れな2人なので、
はい、
本当にあの僕の故障だけじゃなくてですね、あのこういうふうに広告したらいいよとか、あのアドバイス等もありましたら、あのぜひぜひあのご教授をお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではですね、早速あの本日のですね、あのテーマの方に移っていきたいと思いますので、
はい、
皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
人材開発のヒント。このコーナーは人をテーマに、毎回思考を変えてその人らしさを引き出すことや、企業のマネジメントに役立つ内容をお届けしてまいります。株式会社バリューオブライフは、人の輝きと企業の成長、選ばれる品質を目指すところとしていますので、その中心となる人を様々な側面から考えていくコーナーです。第5回目の今日は課題をテーマにお話をしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。課題の捉え方ですとか対応の方法というのは人材育成の鍵を握ると考えていますので、ちょっと今日は課題をテーマにしてみました。さて皆さん、この課題、瞬間的にこの課題っていうのを聞いたときにどんなイメージを持ちますか？先生いかがでしょうか？
本当に僕個人の意見にはなるんですけど、
はい、
例えば課題の前に まず目標っていうゴールがあって、そこに向かっていくための階段の段差みたいなイメージを、
はい、
視覚化するというか自分の中でそうイメージ化するとそういう内容になりますね。
ああ、なるほど、はい、最終のゴールがあってそこへ向かうための階段っていうイメージ、
そうですね、
ですか？
はい、
素晴らしいですね。
本当ですか？
はい、
よかった。
今何が正しいとかそういったことではないので、
はい、
どんな回答であったとしても心配しないでいただきたいと思いますが、課題ってどちらかというとですねマイナスのイメージを持って回答される方もたくさんいらっしゃいます。埋めなければならないものを改善しなければならないもの、今状態が良くないので直さなければいけないものっていうようなイメージで課題っていう言葉を捉える方が結構多くいらっしゃいます。
そうなんですね、
はい、問題っていうこととあと課題っていうのを分けて考えていただけるといいと思います。
分ける、
はい、で問題っていうのも私たちあるし課題っていうのもあるんですけどしっかり分けておくっていうことです。でまず問題っていう方なんですけども問題は、例えば間違った進め方をしてしまって発生してしまったマイナスの事象とか、分かりやすく言うと何かミスがあってしまったとか、
はい、
でこれは速やかに正しくしましょう、正しましょうっていうことです。でこれと課題って実は似たようなイメージを持たれる方がいらっしゃるかもしれないんですけど違うもので、課題っていうのは望ましい姿を実現するために発見するもの、つまりマイナスの要素ではなくってレベルアップする要素、マイナスのイメージのものではなくてプラスイメージで、課題はあった方がいいし課題を発見するためにお仕事してますぐらいに思っていただいた方がいいくらい、課題っていうのは実はちゃんと持っていると自分自身に常にプラスになってくれるものです。でここで皆さんですね、そういうふうに聞いた時にご自身の課題の設定って今皆さん自身ができてますか？課題への、課題を設定して課題への取り組みというのができてますか？っていうのを皆さんとご自身に問うてみていただければと思います。課題って実はすごく大切で、ちょっとごめんなさいね、またよそ見それてしまって申し訳ないんですけど、組織を、途中で辞めてしまわれる方っていらっしゃいますよね、
はい、
でその離職の理由って本音の理由ってなかなかつかめないじゃないですか。
確かに
そうですね。離職理由ってよく聞いた理由を人事とかで取ってたりするんですけれど、家族の体調不良とか本人の体調不良とか、いろいろはい、ありますよね。体調不良系みたいなものも割と高いパーセンテージで出てきたりするんですけれど、これ本当かなって感じですよね。
そうですね、確かに
私きっと辞めるっていうことを心に決めたらなんて言ったら一番問題なく辞められるかなって多分思うので、
僕も多分そうだと思います、ね、はい、確かに波風立てずというかそうですね、スルッと辞めやすい理由を探しちゃうかもしれないですね。
そうなんですよ、
はい、
なのでなかなかちょっと本当の理由って見えづらいんですけれども、これ本当の理由っていうようなところで しっかりこう把握をしていくと、実はですね、そこの組織にもうこれ以上いても成長ができない、今の仕事がルーチンと感じてしまうとか、はい、その仕事をずっと続けていても自分はもうこれ以上伸びることがないなって思えてしまったっていうのが本音の理由の圧倒的に多い理由だっていうふうに。
そうなんですね、なるほど。
言われています。つまり人ってやっぱり常に成長したいって思っていて、企業に属して企業に貢献をして、その対価として報酬をもらうと。でもそれだけではなくって、そこにいて自分が成長できるっていう風に感じられることが、長くそこでお仕事をしたいっていう風に思う理由になるっていうこと、そう考えるとですね、この課題をちゃんとセットし続けることが人材開発として重要だっていうことが想像できるのではないかなと思います。
そうですね、なるほどなるほど。
どこに向けて
課題設定しても、うん、ごめんなさい、はい、一つ課題設定して、それ達成してまた次にっていうふうに、その、そうですね、段階上げていったりとか、微調整しながらのその課題設定が大切ってことですか、
ね。はい、あ、そうそうそう、そういう、ところですね。どこに向けて成長するかっていう大方針っていうのがもちろん組織が示す必要があります。どこに向いて成長してもいいっていう話ではないので、
はい、
やっぱり企業が向かいたい方向っていう、そこは示し続ける必要があるんですけれども、成長の道筋っていうのは本人がここを解決してこうやって成長していきたいなって課題セットをしながら進めていく、ご本人は輝きながら成長しながら最終的には企業に貢献できる、企業の成長に貢献できる、ご自身がやりがいを感じるような課題を設定するところからですね、始めてみていただければと思います。次回は目標とゴールをテーマにお話をしたいと思いますので、お楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
心と体のケアサポート、このコーナーでは皆様と一緒に心と体の健康バランスやメンタルヘルスマネジメントなどに関する情報発信を行いながら、心とケアサポートに関して考える機会にしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日の内容なんですが、
はい、
ストレスへの対処法、コーピングについてお話をしていきたいと思います。
はい、
前回まで、メンタルヘルスにおけるセルフマネジメントとして、ストレスへの、基礎知識とか気づき方とかについて、お話をしてきたんですけども、
はい、
今回その際に少しだけお話に出たコーピングっていうことについて少し掘り下げていきたいと思います。はい、コーピングです。
はい、
でちょっと早速なんですが、
はい、
A 子さんはストレスが溜まったなとか感じるときに何か発散されたりすることってありますか？リスナーの皆さんもちょっと一緒に思い浮かべてみてください。
ストレス、ぼーっとしたくなるので。
そうですなるほど
散歩、
散歩、おー、いいですね
とか、
はい、
私趣味が、DIY で、 DIY って大したことしないんですけど、
はい、
壁紙貼ったりとか、
素敵素敵、
そんな感じ。
いいですね。
なるほど。私なんか動物占いみたいなのって
懐かしい
流行ったじゃないですか。
懐かしいな。懐かしい。
皆さんご存知ですかね。私コアラタイプで出たんですけど
よくわかんないな。しかもそれも
コアラタイプっていうのを見た時に、
はい、
南の島が大好きでぼーっとする時間がないと生きていけないみたいなことが書いてあって、はい、もうまさにその通りって思いましたけ ど、 ぼーっとしてストレスを発散いたします。
は
い、
大事なことですね。はい、なるほど。僕ライオンだったかな。
ライオン、
はい、でも全然内容は覚えてないんですけど。
ゴリラじゃなくて。
そうなんです、ちょっとゴリラね、あんまり引っ張るとね、皆さん僕の話全然この後聞けなくなるから、
失礼いたしました。
はい、掘り返さないように、はい、お願いします。
はい、
はい、すいません。で日々のストレスに対処するために僕たちが行う行動のことをコーピングと言います。
はい、
コーピングを行うことで ストレス反応を抑えたり、ストレッサーを取り除いたりする働きを高めてくれるんですね。で、実際コーピングは目的とか内容とか方法がもうほんと様々ありますので、今からちょっとそれを少しお話ししていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。で、コーピングの種類なんですけど、大きく分けて2つ、問題焦点型コーピングっていうのと、情動焦点型コーピングっていうのがあるんですけど、問題焦点型っていうのが、ストレス要因を、もう直接除去しちゃう、例えばそうですね、悩みとかもうストレスの原因を取り除いちゃうってことなんですけど、例えば苦手な仕事に早めにも取り掛かっちゃう、もう残さずに、後にするとやっぱりそれがまた早くしなきゃとか残ってるってことでストレス溜まっちゃったりとかですね、やっぱり皆さんこうビジネスの場面でもそのメールとか、そういうのでも結構早く返信した方がですね、実はあの本当にこうそういう早く返さなきゃとか、まだ返してないなってストレス溜まっちゃったりとかもしますので、もうこれ早めにメールとかはですねレスポンスすることをおすすめはしてます。で、量が多い時とかですね、仕事の量とか多い場合ですと、もう本当に他の人にちょっと助けを求めるとか、SOS を出すっていうのもこれすごい大事なことだと思いますので、
確かに、
はい、あとはですね、物事の受け取り方を肯定的に変えてみる、認知の仕方を変えるっても言うんですけど、例えばプレゼンは苦手だとかっていう方がですね、ちょっと逆にその考えを変えて、苦手っていうワードを一回外してですね、自分の考えを理解してもらういい機会とか、ちょっとね、物の受け取り方をちょっと変えるっていうことなんですけど、あと満員電車が嫌だっていう場合はですね、逆に体力作り、座らずに立っていくことで体力作りに役立つかもしれないとか、健康にいいかもしれないとか、はい。で、今度はですね、もう一個、情動焦点型のコーピングっていうんですけど、もうこれ情動っていうのがですね、心とか体の興奮のことを言ったりするんですけど、特にその情動っていうのは心の問題になるので、怒りとか不安とか、焦りなんとかのですね、気分のことを特に指したりします。あとはこう筋肉緊張したりとか、心拍数がこうバクバク、ドキドキドキドキしたり、血圧が上がったりとかですね、そういうのに対してですね、例えばヨガとか、本当に愚痴を言ったりとかですね、気晴らししたりとか、問題から少し離れるこう回避をするのも、こういうコーピング、特にその情動焦点型のコーピングって言われたりします。
なるほど、私の散歩は情動焦点型ってことですか？
そうですね、
なるほどね、
おっしゃる通りです。
ほう、
はい。で、今日はですね、その、コーピングにもですね、比較的にいいコーピングとちょっとあまり好ましくないコーピングっていうのもちょっとあります。例えばですね、問題焦点型に関してはですね、ちょっと不仲を改善したりするのに、もう相手に謝ったりする、そのちょっとトラブった時にもうすぐごめんって言うとですね、喧嘩したままだとですね、やっぱりその状態が続くとまたそれはそれでストレッサーになりますし、早めにですね解決したりとかしてあげると、もうその問題からとにかく離れる、はい。あとはですね、不安定、情動焦点の場合ですと、不安定なですね気持ちを安定させるために、趣味とか娯楽で気分をリラックスさせるってことなんですけども、例えばですね、飲酒とかはですね、決して悪いわけじゃないと思うんです。たまには飲もうみたいなことも皆さんいっぱいあると思います。ただですね、そのこのコーピングしか知らないとですね、逆にその何か都度あればそのお酒、都度あればお酒ってなるとですね、やっぱりアルコール依存症のリスクだったりとか、やっぱりその経済的な問題も抱えるかもしれませんし、リスナーの皆さんもやっぱり得意なコーピングと不得意なコーピングってあるんですね。これもうコーピングってやっぱり皆さん癖があるので、やっぱりまず自分のコーピングの癖を知っていただくのが大事かなと思います。例えばやっぱりすぐ自分お酒飲んじゃうなとか、僕バイク、先ほどもバイクが好きなので、バイクでちょっと走りに行ったりとかしたりするんですけど、例えば僕のバイク、雨の日ってあまり乗らないんですけど、例えば僕がコーピングをバイクしかないよってなった場合、雨がずっと降ると、例えばこれからそうする梅雨時期に入ってきたりすると乗れない時期が続いたりしますので、そうなってくると、じゃあどうやってストレス減らそう、
はい、1個しかやっぱないコーピングって結構皆さん危険なんですよ。なんで、はい、趣味はやっぱりたくさん持った方がいいなって僕はおすすめしてますし、はい、やっぱりご自身のコーピングの癖を知るとですね、会社とか家庭とか地域とかですね、いろんな場面で試したりとか実践することによってまたコーピングスキルも上がります。はい、あのコーピングの幅を広げてみてですね、はい、なんで例えば、まあ、外でやるコーピングは 2,3 種類持ってるし、はい、まあ、インドアアウトドアってよく皆さん言ったりするんですけど、はい、いろんな趣味があった方がその状況に応じて、ね、はい、いろんなあのストレスを軽減したりとかすることもできますので、はい、まああのまあ、今回ですねこのお話を通して、まあ、皆さんもご自身の、まあ、今やってるコーピングってどういう感じかなとか、あの逆にこう新しい趣味を広げてみようとか、
はい
はい、そういうこともですねまたあのストレス の, あの対処法とか軽減する方法になりますので、はい、あのぜひ皆様もあの今一度ご自身の趣味とか、はい、こういうコーピングについてちょっと考える機会になればいいかなと思って、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。次回はですね、はい、あの、ま、ストレスの予防、今度はですね今回ちょっと対処法に関してあのお話をしてきたんですけども、はい、次回はちょっと予防とか、はい、そういうお話を少し中心にできたらなと思いますので、はい、はい、またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
バリューオブライフチャンネル、いかがでしたでしょうか。このチャンネルは皆様のお声を反映しながら楽しみにしていただける番組にしていきたいと思っています。
株式会社バリューオブライフは一人一人の個に着目をしてコミュニケーション力を高める方法論やその人らしい働き方への変革を導く方法論を個人・組織に提供しています。ご自身、自組織を客観的に知るところから始めてみませんか。
バリューオブライフのホームページ、LINE の公式アカウントや Facebook、Instagram、Twitter など、さまざまな情報をアップしていきます。ホームページアドレスは www.valueoflife.net です。では皆様、また次回をお楽しみに。お相手は、
通夜英子と
上原秀幸でした。